アーザライフ M 第69回目。第69回目はゲストに鍋さんをお迎えしております。鍋さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ早速なんですけど、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、鍋さんと申します。仕事はですね、IT ベンチャーで、コードを書けないスクラムマスターをやっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。鍋さんとは、今年の1月にあった、RSGT2020、まあ、2020っていう、スクラム関係のカンファレンスで初めてお会いしたんですよね。
そうですね。実はちょっと大きめなイベントに参加するの、僕はあれが初めてでもあったので、
あ、そうだったんです
すみま
ね。
せん、めちゃくちゃ緊張してたんですよ。知り合いも全然いない中だったので、でもなんか参加してみると、結構みんな知り合いっぽい人と話してて、あれ、やべえ、ちょっと知り合いいなくて大丈夫なんだろうか、みたいな感じになってたところで、確か、フォルテさんと、あと、カネさんですかね。と話すことができて、めちゃくちゃほっとしたのを覚えてます。
あれ、最初はカレさんと僕と、なんかネットワーキングパーティーみたいな、その打ち上げみたいなところで話したのが最初だったんでしたっけ？
確かそうっすね。なんか、お酒を飲んでたような気がしないでもない。
なるほど。なんかもう9ヶ月ぐらい前の話なんで全然覚えていないっていう。
そうそうそう。
ただ、急速にというか、すごく仲良くなって、その後一緒に飲みに行ったりだとか、RSGT は3日間あるんですけど、3日間終わった後の打ち上げみたいのを、カネさんと3人でやったりとかっていうのをやったりしたので、
そうですね。
なんかそこですごい仲良くなった感じですね。
俺びっくりしましたね。なんかもう近いものを感じたんでしょうね。
ああ、なるほど。確かになんか親近感というか。
そうそう。なんかこう、悩んでいるから、何かこう、スクラムとかでもっと良くしていきたいんだ感が、似てたんだと思います。
いやー、わかる。なんか、そういう話をした気が今してきました。
そうそうそう。
いやー、そんな鍋さんなんですけど、一応今回テーマ、話すテーマとしてはいくつかあって、まあ、なんでそもそもスクラムやってんのとか、まあ、エンジニア的な、システム開発的なところなんでやってるのみたいな、自己紹介からの深掘りだったりとか、あとは、オンラインイベントについてちょっと話をしたいっていうのがあったり、あとは、アウトドア FM 恒例の趣味なんすかって話も、時間があったら、ちょっとやっていきたいかな、なんて思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、早速、スクラムなんでやってるのってところからなんですけど、これってどこから聞いた方がいいですかね？スクラムを始めたところから聞いた方がいいですか？もっと前から聞いた方がいいですかね？
どうしようかな。一旦スクラムを始めた周辺から話しますかね。
じゃあ、なんでスクラムやられてるんですか？
なんか、もともとは、スクラムをやろうとしてやってたわけじゃないんですよね。なんかこう、よくわかんないけど、アジャイルってこんな雰囲気だよね、開発を最初はしていて、誰もなんかこう、何がアジャイルなのかとか、なんでアジャイルの方がいいんだっけとかわからないまま、みんなこういうふうにやってるっぽいから、ちょっとやってみようぜ、的な感じで、まあ一年半ぐらいはやってはいたんですよね。で、まあただ、その会社を、まあ転職する機会があって、で、なんかなかなかやっぱりうまくいったこともあれば、うまくいかなかったこともあって、で、なんかもっと、ただ一つ分かったのは、なんかこういうふうにやってると、楽しいなっていうのがあって、で、もっとちゃんと知って、もっと楽しく働きたい、もっとみんなと 楽しく仕事をしたいっていうふうに思うようになって、で、そっからちょっと調べてみたら、なんかどうやら自分たちがやってたのは、スクラムというらしいぞ、みたいな、ことが分かって、で、そっからちょっとスクラムを勉強し始めたっていう感じなんですよね。
なるほど。じゃあ転職してからどうやら前職のあれはスクラムだったようだということに気づき、転職した先でちょっとスクラムやってみない、みたいな感じで始まってったって感じですか？
ああ、ごめんなさい。ちょっと、ずれてしまってて、転職をするぐらいなタイミングで、なんかこう自分がこの後どう生きていくのかなみたいなことを考える時間があって。
はいはいはいはい。
で、その時に今自分がやっていることってなんだっけみたいな。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。っていうことを考えてて、どうやらスクラムらしいぞと。で、転職先も、スクラムをやっているところで探して入ったっていう感じですね。
ああ、じゃあ、ちょうど転職きっかけで、
うん、
これとスクラムだったんだっていうところに気づきを得て、
そうそうそうそう。
じゃあ次はスクラムやってるところでもっと楽しく働こうみたいな感じだった。
そうです、そうです。
ですね。なるほど。なんか、その時、その、スクラムだって気づいた時って、
うん、
何が楽しい？具体的にこういう部分が楽しいとか思ったりされたんですか？
楽しかったのはやっぱり、なんかこう、一つの仕事を、こう、役割の違う複数人でもっとこうしたらいいんじゃないとか、何それやる意味あんの？こっちの方が良くない？みたいな。ちょっと、その時は若干喧嘩っぽい感じもあったはあったんですけど、僕はそういうのは結構楽しくて、もっとそういう働き方したいなって思いましたね。
じゃあなんか、ある種予定調和というか仲良しごっこみたいな感じで、なんか、ああ、もうこれはこういう感じだよね。うん、そうそう、みたいな感じで進んでいくっていうよりも、これはこういうふうによくしたいからこうしたいんだとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、なんかそういうある種肉食系というか、がっついた感じでこう、自分たちが抱えている、掲げている目標に向かって、なんか向かって突き進んでいく感じみたいなのが、すごいいいなって思えたって感じなんですかね。
そうです、そうです。なんかそのスクラムだっていうふうに気づく前は、僕はディレクターっていう役割、肩書きだったんですね。やっぱりディレクターってその、まあ、こういう理由で、こういうことをやっていこう、こういう方向に進んでいこう、みたいなことを、決めてで、もろもろ調整してやっていくんですけど、一番最初の頃は、なんかこう、そういうふうに決めていく役割だけど、でも、自分以外の人の方が、専門性が高くて、そっちの人の意見の方が、全然役に立つのに、なんか僕なんかが、あれこれ考えて、時間かけて、で決めて、それで進めてて、本当になんかいいんだっけ？それがなんかあるべきなんだっけ？みたいなことはもやっと思ってはいたんですよ。で、それがなんか、その当時のチームだと、なんか結構ガツガツ言ってくれる人がいて、これ楽しいっていう感じ。
ああ。じゃあ、なんかその、言われることが結構楽しい。言ってくれることが楽しいっていうのもあったって感じなんですね。
うん、そうだと思いますね。
なるほど。なんとなくわかるな。なんかその、不安じゃないですか。これでいいのかな？本当にこれでいいんだっけって思いながらやってるときっ て、
うん、
本当になんか不安だけど、でも不安って言えないみたいな、
あ、そうそうそう、
心理状態で、うん、で、なんかそれをこう、お前不安だろじゃないけど、なんか違う形でもバスッと言ってくれる人がいると、
うん、
ちょっと救われるみたいなとこありますよね。
うん、なんか役割がこうだからこれは誰々さんが決めることを僕は口を出さないみたいなのが嫌なんですよね。
うーん、
役割はあって誰かが責任、あ、なんて言うんでしょうね、決定権というか責任を持つのはあって、というかあるべきだと思うんですけど、その人だけが考えて決めるよりはみんなでやっぱり知恵を出し合って議論し合って、で最終的にその人の責任で決めるのがあるべきだなと思ってて、でそれがスクラムになんかこうこれだってなったあれなのかもしれないですね。
うーん、いいっすね。なんかスクラムいいぞっていう、なんか久しぶりに聞いた感じがする。なんか結構スクラム辛いっていう人も多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんか間違ったスクラムをやってるから辛いんだっていう場合もあったりするんですけど、
うん、
スクラムそんなにっていう人も結構いる中で、
うん、
なんか久しぶりにポジティブにスクラムいいぞっていうのを聞いた気がします。
なんかその当時の会社で一緒に働いていたチームの人と今もなんかこうたまに飲んでるんですけど、なんかその当時はスクラムだって意識してやってたわけじゃなかったんですけど、そのチームの人からはその当時の仕事がやっぱり楽しかったよっていうことを今でも言ってくれてて、なんかすごい嬉しいし、あ、やっぱこう、ああいう働き方、こういう働き方を続けててよかったなって思いますね。
めっちゃいい話じゃないですか。
そうそうそうなんですよ。
いいなぁ。なんか聞いてて一個、疑問というか、思ったことがあるんですけど、いわゆるディレクター系の職業からスクラムのロールにどれって割り当てられるときって大体プロダクトオーナーになる気がするんですよ。
ああ、そうですね。
そこがなぜスクラムマスターっていう形になったのかっていう部分をちょっとお聞きしたいんですけど、
なんかそれを話すには僕がディレクターになった経緯をちょっと話した方が早い、わかりやすい気がするんですけど。
はいはいはい。
なんか僕って、なんかすごい自分に自信がないんですよね。何をやっても中途半端だなっていうのを昔から感じていて、何かをやってももっとすごい人が身近にいるし、でもなんかこう、悪程度まではいけるんだけど、突き抜けられないなぁと思っていて。で、ある時、まあ、ディレクターっていう仕事に出会って、でその当時は、まあ、100% これだっていう感じではなかったけど、まあ、最初、その当時やってた仕事よりは自分に合っているなと思ったんですよね。なんか実際に、なんて言うんでしょうね。考えて、決めて、推し進めていくけど、どちらかというとチームをまとめて、チームの力で、進めていくっていうところが、合ってるなと思ってやってたんですよね。で、ただ、なんか変、なんか悪く捉えられちゃうかもしれないんですけど、しばらくディレクターやってて気づいたのが、なんか、何を作りたいとかに対して、あんまりモチベーションがないんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかこう、みんなが求めてれば、僕もなんかそれをめっちゃ作りたい、作るべきだって思うんですけど、自分から、いや、こういうものをめっちゃ作りたいんだよね、俺、とかっていうのが、あんまり 多分人よりなくて、っていうことにしばらくやってて気づいたんですよね。で、まあそこも悩んでて、で、まあさっきの転職のタイミングの時にスクラムっていうものを知って、で、まあスクラムにはプロダクトオーナーとスクラムマスターと開発チームのロールがあるっていう話も知って、なんかディレクターはどちらかというとプロダクトオーナーよりだったけど、僕はスクラムマスターの方が好きかもしれないみたいなのをその時もしかしたらそうなんじゃないかっていうのを気づいたんですよね。それでプロダクトオーナーじゃなくてスクラムマスターでちょっとやってみようっていうことをその時決めた感じです。
なるほど。確かになんかその作りたいものとかこれから自分たちが作るものに対して、
うん、
いわゆる愛着的なものがないと、
うん、
なんかそれに対して ROI を考えるみたいなことってできないじゃないですか、
うんうん、
何が一番いいかを決めなければならないので、うん、で決めるっていうことは何か理由があってやはりそこに決定するというなんだろう行動がついてくるものなので、
うん、
やっぱそこに動機となるなんていうんですかね 愛情だったりとか執着みたいなものがないと、
うん、
確かにプロダクトオーナーはできない感じしますね、
うん、そうなんですよ。なんか決してその執着がゼロかっていうとゼロじゃないんですけど、
うん、
どちらかというとそういったことを話している時よりもなんか、じゃあもっとなんかみんなで楽しく楽にそれを達成するにはどうしたらいいんだっけみたいなことを考えてる方が、そう楽しいんですよね。
なるほど。確かにそう言われるとスクラムマスターよりというかスクラムマスターですね。
そうそう。
なるほどな、
うん。スクラムっていうものを勉強して、で知って初めてなんかディレクターってなんかこうもう本当なんか曖昧じゃないですか。まあ、なんかこうスクラムマスターとプロダクトオーナーをごちゃ混ぜにしてなんかこうぼやかしたような、なんか言い方が変ですけど、まあ、そのふわっとした役割だったところに僕の中でスクラムマスターとプロダクトオーナーは全く別の役割で、で、僕はどちらかというと、スクラムマスターとして、働きたいと思っているんではなかろうか、みたいなことを、その時思った。
それ、実際その転職するときって、
はい。
なかなかこう、スクラムマスターやりたいですって言って転職できるものなんですか？
なんか、その時、スクラムマスターとして仕事はしてなかったんですけど、ディレクターとして、スクラムマスターはこんな動き方をするよっていうことを、まあ、完璧にはできてないですけど、割と近しいことはしていたので、それを理解していただいたっていうのと、あと、転職前に、研修を受けて、受けるっていうことも話してはいたので、多分そこも、なるほど、そうなんだっていう感じで受け入れてもらえたのかなと思います。
じゃあ、結構理解があったり、その、スクラムマスターとして素質というか経験があるみたいな理解があったりだとか、試験ってあれですよね。認定スクラムマスター試験ですよね。
そうです、そうです。
はい。を受けるっていう、まあ、資格、ネームバリュー的なところもあって、うまくいったみたいなところなんですね。
そうなんです。今、勉強中で、来月、研修受けて、試験受けてきます、みたいな感じで話してて。
なるほど。じゃあ、なんか、ちょうどいいタイミングだったみたいなところもありそうですね。
そうなんですよ。
ちなみに、それ自腹で行ったんですか？
その時自腹で行きました。なんかもう、転職をしようって、動いてた時期だったので、さすがになんか前の会社でお金を出してとも言いづらく
ですよね。
でしかも前の会社はそのスクラムをやろうって言ってやってたわけではないので、 スクラムへの理解とかはないんですよ。なので、ちょっとこれはもうしょうがないっていうことで自腹で行きました。
結構な値段するじゃないですか。
いや、結構ですよ。ただ、これは本当にそれのだけの価値はあったなと思います。
うん、わかる。僕も自腹で行ったんですよ。
あ、マジっすか。
はい。
おお。
なので、その気持ちはわかります。
うん、あれってなんかそのスクラムだけで役に立つ話かっていうと、そうでもないじゃないですか。
そうですよね。全くそんなことないですよね。
うん、なんかむしろ普通に仕事をする上で、もう常に役に立つような考え方だし、あとその研修を受けて、一応、まあ、資格があることが重要じゃないですけど、資格を持ってますっていうだけで、まあ、ちょっとした受けが良くなるので、
うん、
あ、そんな資格を持ってるんですね、みたいな。なんで話をしやすくなるので、あ、社内とかで。なので、これは価値はあったなと思いますね。
ちなみに、講師の方ってどなたでした？
あ、全く覚えてないんですよ、それが。
なるほど。
ちなみに僕、あれです。スクラムドットインクの方で。
ああ、なるほど。
当時、資格が複数あるなんて思いもせず。
はいはいはいはいはいはい。
普通、そんな何種類もあるなんて思わないじゃないですか。
思わないですね。もう、スクラムドットインクとアライアンスでしたっけ？
はい。
僕は多分アライアンスの方だったと思いますね。
うんうんうん。なんか、アライアンスの方がなんか今、日本だと多いですよね。
そうですね。どっちかな、アライアンスの方が高い方だったと思うんですけど。
4、5万高いですね。
そうですよね。
うん、
僕はエバッキーっていう、エバタさんっていう方が結構有名な、日本だとスクラムやられてる方なんですけど。
うん、超有名ですね。
はい。の研修だったんで。
はい。
いや、めちゃくちゃ良かったですね。
うんうんうんうん。僕そのスクラムの研修の時に、まあ、チームを組んで研修を受けたんですよ。
うん。
その時の一人とは今でも、Facebook とか Twitter でつながってて、
うん。
で、半年ぐらい前は、なんか一緒にランチも食べたりして、
いいですね。
今どんな活動をされてるんですかみたいな話ができて、そういうのもかなり面白いですね。そういうつながりができたのも。
僕も一人ぐらいはそういう人がいて、
うん、
実際 RSGT とか他のスクラムの、勉強会みたいので再会とかしたりして、
はいはいはい。
みたいな感じでやってますね、みたいな。
いや、そういうの熱いですよね。
よかったですね。
うんうんうん、このスクラムマスター研修、いろんな人にスクラムやってなくても受けてほしい。
わかります。なんか、スクラムマスター研修って、やっぱりスクラムやるための研修って、本当名前からすると思われがちなんですけど、
うん、
なんかスクラムの話してるのって本当半分ぐらい、
うんうんう
ん、なんだった3分の1ぐらいで、うん、なんか中に3分の2は本当になんか課題について考えるみたいな、
そう
時間がすごく多かったりして、
うん、
でしかもその課題も別にスクラムに限定したものじゃないことがすごく多くて、
うん
うん、なんていうかすごい脳みそをこねくり回されるというか、
そう
なんか僕もさっきのその鍋さんが言ってた、こういうこと言われるのは楽しいみたいな部分がそのスクラムマスター研修の中にあってだなと思っていて、
うんうん、
なんかお客さんに無理難題を言われるみたいな、その大変さ辛さみたいなのが、
うん、
なんかその時はすごい楽しいみたいな思いがあったなっていうのがあって、
うん、
なんか僕は SIR の SE を経験して今別の仕事をしてるんですけど、
はい、
その SIR 時代結構お客さんに無理難題を言われて、なんとかそれをこうなだめ すかせつつ、どうにかするみたいな感じの毎日を送っていたので、
はい、
なんかそれを思い出してすごい懐かしくもありつつ、
うん、
そう、こういうこの肌がひりつく感じというか、
うん、
答えのない答えを求められる感じ、すごい懐かしいなっていうふうにすごい思いましたね。
スクラムマスター研修、どちらかというともう本当に、あ、というかそもそもスクラムがその僕たちは開発、スクラムイコール開発ってつながってるんで、開発の話かなって思っちゃいますけど、
うん。
別に なんて言うんでしょうね。スクラムはもう開発だけに適用できるものでもないですからね。複数人でチームを組んで何かを成し遂げようとするのであれば、まあ、大抵適用できなくはないかなとは思いますからね。
そうなんですよね。なんかすごく雑に言っちゃうと、複数人で何かをうまくやるための技術みたいな感じだと思っていて、
うん、ただなんか結構ネットでなんか何々でスクラムをやってみたみたいな記事とか話って結構あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
はい、うん、たまたまあれなんでしょうね、あの開発でスクラムが浸透してるけど、もしかしたら別に開発だけじゃなくて他のところで発展してた可能性もあるし、
うん、
今から取り入れても全然いいかなと思うし、
なんかスクラムガイド以外にもう一つスクラムのドキュメントがあって、
う
ん、今ちょっと名前ど忘れちゃったんですけど、
はい、
それは日本語訳が出てなくて英語しかないやつなんですけど、
はい、
そこには結構教育の現場とか、あと医療の現場でスクラムが使われているみたいなことが最初のジョブみたいなところに書いてあったりして、
はいはいはいはい、
だから実際そういうふうにそのチームで何かをやるっていう現場ではスクラムが有効的であるっていうのは謳われているっていうのはあるとは思うんですよね、
うん
うん、
そうですよ、あのジェフ・サザーランド の書いたスクラムっていう本、
はいはいはい、
確かあの中にも、開発以外のスクラムの事例というか紹介が書いてあったはず。だいぶ昔に読んだんで忘れちゃいましたけど。
そうなんですよね、
作った本人もこれはスクラム開発だけのものではないっていうことを確か言ってた気がする。
うん、元がそのあれじゃないですか、野中さんとかの、
うん、
ニューゲーム
ザ・ニューニュープロダクトデベロップメントゲームですね
っていう、あの ビジネスモデルって言った方がいいんですかね、
うん、
とかに端緒というか元を発している論文から来ているので、
らしいですね。そのなんかこう原点までは僕は詳しくないですけど、
僕もさすがに原点までは読めてないですねただなんかそういう観点から考えると、そういう複数人で何かをやるための考え方、うん、まあやり方技術っていうのはすごい納得がいくなとは思いますね、
う
ん、
そうですね。
なるほど。それで今スクラムマスターとして活動されてるっていう感じですよね。
そうですね。まあ、あのベンチャーなので 100% スクラムマスターとしての働き方ができるわけでは当然ないですけど、
今はじゃあ何か兼務でやられてる感じなんですか。
今やっぱりプロダクト、今の会社だとプロダクトマネージャーって呼んでますけど、
はいはいはいはい、はい、
とスクラムマスターの兼務っていうようなイメージですね。
なるほどなるほど。プロダクトマネージャーですか。
はい、
はいはいはい、はい、
実際あのプロダクトオーナーって読み替えて問題ないです。
うん、
だからまあすごいアンチパターンではあるんですけど
いや、わかりますわかります、あのスクラムマスター専任で置けるのってすげえ贅沢だなって僕も思うので。いや、
そうなんですよ。難しいんですよスクラムガイド。難しいですよ、ね、
難しい逆にじゃあ専任でスクラムマスター置かれたとして、
うん、
1日8時間、
うん、
何やるってなりそうな気がしていて、
それは思う。
きっとスクラムガイド的にはめちゃくちゃいっぱいやることがあるはずなんですけど、
うんうん、
それを自らが出せるかって言われると、
うん、
結構考えちゃいますね。
そうなんですよ。しかも1チームに1000人が理想ですよね。
ですよね。
そんなにって思いますけど。
思います思います。
なんか今の僕の感覚からすると、多分スクラムマスター1000人で行くんだとすれば、なんか3、4チーム兼任ぐらいじゃないと、逆に僕何やるんだろうって時間ができちゃう。
じゃあ何かまだそのスクラムの真髄に触れられていない部分がきっとあるんでしょうね。
いや、全然ですよ。1年半ぐらいちゃんと勉強してきましたけど、まだスクラム何もわからん雰囲気でやっているって感じ。
そっか、もう1年半ぐらい経つんですね。
そうなんですよ。僕がスクラムを認識して勉強し始めたのが、
うん、
2018年の12月ぐらい。そっから、ああ、スクラムなんだっていう感じで知って勉強し始めたんで、本当1年半ですね。
ああ、でもそしたら僕と同じぐらいかもしれないですね。
うん。あ、でも RSGT の時に僕と同じぐらいですねって話してましたよ。
ああ、マジですか。僕もそう、2018年の、
うん、
あれは秋だったんですけど、
はい、
あの、ユノンさんっていう、
おお、
あかつきっていう会社の VPOE やられてるユノンさんって方がいらっしゃるんですけど、からスクラムはいいぞって話を聞かされて、お、じゃあちょっとスクラムやるかって思ったのがちょうど18年の秋口ぐらいで、で、資格試験受けに行ったのが19年の3月とかだったので、ちょうどそれぐらいでしたね。
ああ、じゃあ試験、研修受けて試験受けたのもほぼ同じタイミングですね。
ああ、本当ですか。
僕も確か2月か3月だった気がする。
まあ、ちょうどやっぱ1年半ぐらいですね。
いや、本当、スクラムの同期ですよ。
いや、本当ですよね。残念ながら僕はスクラムを全くやれていないっていう感じではあるんですけど。
あ、なんか、当時もそんなこと言ってましたね。今もあれですか？スクラムをやれてないですか？
やってないですね。なんか、さっきの話で言うと、鍋さんのその前職に近い感じで、
うんうん、
なんかスクラムっぽいことをやってるんだけど、スクラムでは決してないみたいな感じ。
うんうんうんうん、
だからなんとなくスプリントを回して、なんとなく振り返りやって、
うんうん、
なんとなく朝会やってるんだけど、
うん、
それが全部有機的になんかつながってないし、
あ、うんうん、
なんかプロダクトオーナー的な人が一応いるんだけど、
うん、
その人の判断基準って別に ROI じゃないし、
うん、
なんかその人がいいと思ったからいいっていう感じの全然それでいいっちゃいいんですけど、
うん、
ただ本当にそれでいいんだっけっていうところに対しては答えがないっていう感じで、だからなんとなく毎日過ぎてってる感じが今ものすごいもどかしくて、なんかすごい、
うん、
これ多分会社で言ったらすげえ怒られると思うんですけどごっこ遊びみたいな感じに今僕はなっちゃっていて、
うん、
で、なんかそれを変えられないスクラムマスターとしての自分の能力のなさみたいなのにも打ちしがれているみたいな、
うん、
今そんな感じですね、
うん、でもなんかあの、その悪く言うとごっこ遊びという感じなのは、今の僕のチームでも、うん、実際そうですね。
あ、そうなんですか。
うん、あの、完璧に本当にガイド通りのチーム分けがされてて、ちゃんとプロダクトオーナーがいて、ちゃんとみんな目的を理解した上でそれぞれのイベントをこなしているかっていうと、ノーで。でもなんか僕は それで、いいかなと思っていて、なんかやっぱりその、スクラムガイドはやっぱり、こういうふうにやるのが、一番いいよっていうのは教えてくれてはいるんですけど、やっぱり会社の、なんて言うんでしょうね。まあ、制度もあるし、みんなの考え方もあるから、本当にスクラムマスター専任で、やってください。その、なんかこう、ちゃんと評価をしますよみたいなことも一気に変えていくのも難しいし、これまでやっていたやり方を、なんか、こういうふうにやった方がいいっていうのは分かってるけど、そんなすぐに変えられるわけもないから、全部が有機的に絡まって、相乗効果で良くなって、めちゃくちゃハイペースで良くなっていかなかったとしても、前より一歩良くなってれば僕は、今のところ良かったかなとは思ってます。
素晴らしい。
まあでもその前より良くなってることをちょっと感じれないと僕もなんか絶望しそうなんですけど、
そう
なん
ですよね。
幸いなことになんか何名かは僕の考え方進め方とかにいいなって思ってますとか言ってくれたり、なんかこの前もなんかこれをポッドキャストで言うのがクソ恥ずかしいんですけど、
はい。
なんか、前回のプロジェクトで、渡辺さんの、なんか、進め方を見てて、どんどんチームが良くなっているのを感じて、感動しました。私も渡辺チルドレンです、みたいなことを言い出して、
え、めっちゃ泣ける話じゃないですか。
そうそう。
いや、チルドレン言われたいっすわー。すげえいい話。
っていうのがちょいちょいあるので、なんか完璧な理想通りの教科書に沿ったスクラムはやっぱやれてないですけど、よく組織を少し良くするところに貢献できてきたのかなっていうのは、ちょっと自信としてあって。
いやー、すげえいい話。なんか僕もその自分が手が届くところだと、その、自己肯定感じゃないですけど、
うん、
これはうまくいったなって思える部分が結構あるんですけど、
うん、
なんかやっぱ開発組織全体だったりだとか、
うん、
会社全体まで見ると全然まだ本当に全然で、で、なんかそこまでやれたらいいなって思って今の会社にいて、そのつもりでやってきたんですけど、
うん、
やっぱりそこまでには全然なんか爪あと一つすら残せていない自分がいて、
あ、
なんかそことのギャップに今苦しんでいるみたいな。ただなべさんの言う通り、その自分が手が届く範囲であれば、
うん、
よくできている部分は確かにあって、
うん、
その一歩を持ってよしとするっていう考え方も確かにあるので、
うん、
なんかできてないことばかりに目を向けるのはフェアじゃないよなっていうのは、
うん、
今話を聞いてて思いましたね。
ああ、確かにそうなんですよ。もう僕はもう根っからの自信はないけどポジティブっていうよくわからない性格なので。
自信はないけどポジティブってすごいですね。
いや、よく頑張ってるよ、自分できてないけど、みたいな感じで。
なるほど。僕はなんか自信はないけどネガティブっていう、一番ダメな、全くできてねえな、俺ダメだなっていうタイプの人間なんで。
そうだったんですね。なんかそうは見えなかったですけどね。
ああ、マジっすか。
はい。
なんか人と喋るときは結構取り繕っているのかもしれないですね。
はあ、なるほど。
ああ、まあその、なんかモードを切り替えるみたいなのは確かにあるかもしれない。その、
うん、
なんか、スクラムマスターじゃないですけど、
うん、
あんまり人の前で自信なさげでいると、なんかこの人大丈夫かみたいになるじゃないですか。
ああ、うんうんうん。
だから、なんか、あえてから元気だけど自信があるような振る舞いをするみたいな、
はいはい、
のはあるのかもしれないですね。
なるほど、なるほど。確かに。でもそれは外で普通に仕事するときとか僕も意識してやりますね。
結構大事ですよね。
なんか 何かちょっと状況が良くない時でも、せめて僕だけは明るくゆったり話そうみたいな、落ち着いて何にも問題がないかのように振る舞おうみたいなことは、考えたりしますね。
なんか、今年の RSGT で話してた内容で、今でも覚えてる話なんですけど、なんか緊急事態の時ほどチームに優しくするっていう話をされている方がいらっしゃって、
ほうほうほう。
なんかそれめちゃくちゃいいなって思って、なんか本番障害とか起こると、やっぱ慌てるし、結構きつくなったりするじゃないですか。余裕がない時ほどチームに優しくするっていうのがなんか、あ、すごいチームのこと考えてていいなっていうふうに思ったので、なんかそういうのと同じかなっていうのを今話聞いてて思いましたね。
いや、そうですね。それは大事。僕もなんか、緊急のトラブルがあったりしたときは、基本なんか、そのまま進めるよりは、一旦みんなで集まって、なんかとりあえずそこまでの対応ありがとうみたいなことを伝えるようにしてます。
ああ、すごいいいっすね。
で、そっからじゃあ、今何が起こってるんだっけ？みたいなことをゆっくり聞くようにしてる、あえて。
大事ですね。
なんかスクラムマスターをやってるからなのか、そういう人がなるからなのかとかわかんないですけど、なんか同じ感じがありますね。
なんかそこまでを認めてあげるってすごい大事ですよね。
大事ですね。これは、全然話が変わるんですけど、なんかその人のことを認めてあげるってすごい大事だなって最近ちょっと強く思うことが増えてきました。なんか結構ツイッターとかでも、なんかコロナの影響で、評価はされて、頑張って評価はされてるけど、でも、給料が上がらないみたいなツイートがあって、なんかまあ、そういう時代、状況だよなとも思うんですけど、でもなんかその、評価、良かったのであれば、なんかその、給料以外の方法で認めてあげてほしいなって僕思うんですよ。なんか、何だったかな。何かで読んだような気がするんですけど、なんかその、まあ、給料で反映できるのが、まあ、一番わかりやすいし、多分本人も一番喜ぶから、それができれば一番いいんですけど、ただなんか本人はやっぱりその、認めてもらえることが、まあ、まず一番重要なので、給料でないのであれば、なんかそのちゃんと言葉でこういうところが本当に良かった、これからもこういう動き方を期待しているよっていうようなことだったりとか、給料は上がらなかったとしても何かその、新しく役割を与えてあげるとか、そういったいろいろな方法があると思っていて、そういったことで認めてあげてほしいなって最近ちょっと思いました。
大事ですよね。なんか、その人を認めるっていう、その行為自体がやっぱり、信頼感だったりとか、その、なんていうんですかね、目に見えない、なんか効果を及ぼす、非常に大きな効果を及ぼすものだと思うので、
そうなんですよ。振り返りでもよく感謝を、やった方がいいよっていうふうに言うじゃないですか。あれもやっぱり誰かがその、まあ意図してか意図せずかやっていた行動を、これはチームにとっていい行動だったよっていうふうにみんなが認めて いる行為だと思っていて、で、みんなが認めてあげたから、その人も、あ、これが会社にとってチームにとっていい行動だったんだ。じゃあ、みんなも喜んでるし、またやろう。やっていいんだっていうモチベーションになっていくので、僕はすごい認めるっていうのはめちゃくちゃ、ローコスト、ハイリターンな行為だなって思います。
いや、本当大事ですよね。
はい。
だいたいそんな感じで今、スクラム話を45分ぐらいしてきたんですけど。
これなんか そんなに話す、あれ、かなと思ってたら結構話しちゃいましたね。
結構ありましたね、話す内容。
ま、
多分まだ話せるんですけど、一応次に行こうかなと今思っていて、
はい。
なんかここまででスクラム話、これだけを話しておきたいとか、これだけは言っておきたいみたいなことあります？
スクラムガイドは完璧にやるの難しいです。
いや、確かに難しいです。まあでもなんか僕あんまりシュハリーって好きじゃないんですけど、
ほうほうほう、
なんかそこの考え方は一つあるかなっていうのはわかるので、
うん、
その型を守ってそこから外れてまた元の型を理解するみたいな流れってやっぱあると思うので、
うん、
なんかそういう意味でもそのなんていうんですかね、原理原点をちゃんと理解して必要な自分たちに必要な部分だけを必要なように扱えればそれでいいのかなっていうのは確かにあるなとは思いますね。
ただガイドの書いてあることを忘れちゃダメですね、きっと。
ああ、そうですね、それはその通りですね。
うん、忘れさえしなくてチームとコミュニケーション取れていれば、僕はまあある程度ラフでもいいかなと思います。
なんか最近よく思うことがあって、そのスクラムガイドはすごいいいんだけどガイド通りにやるのが難しいっていうことに対しても当てはまるなって思ったんですけど、
はい、
ある理想に対して、
うん、
その理想の状態になることではなくて、
うん、
その理想の状態を目指すこと、
ああ、
その様が大事なんであるっていうことを、うん、なんかいろんなところで最近見聞きするような気がしていて、
うん、
なんていうか姿勢だったりとかその様そのものに価値がある、
うん、
っていうのがすごい大事なんだなっていうのを、なんか具体例が出せなくてあれなんですけど、
うん、
思うことがあるので、なんかスクラムガイドもそうなのかなって思いますね、
うん、なんかスクラムガイドってなんかガイドって聞くと僕手順
はいはいはいはい
のイメージで、だからこの通りにやればできるよっていうイメージなんですけど、でもなんかスクラムガイドはガイドというより目標でもあるような気がしてるんですよね。
なんでしょうね。なんか基本であり目標なんですよね。
うん、
なんかそれだけやっててもダメなんだけど、
うん、
それをやるのも難しいみたいな、なんかすごい難しい表現になっちゃうんですけど。
そうそうそうそう。だから目標に対して向かおうとするのが素晴らしいっていうふうに考えるとその通りだなって僕は思いますね。
わかる。そうなんですよね、うん。
だからなんかその、まあなんか変な、いい例えは僕も出てこないですけど、例えば今僕は100メートル走15秒だから、目標は14秒00切るぞみたいな。で、たとえ1ヶ月練習しても切れなくても、その練習してた過程、本気でちゃんと練習してたと言えるんであれば、きっとそれはその人の力になっていくし、 でも目標にたどり着かなかったとしても前よりは多分良くなっているはずなので、
うん、
そういうのはいいなと思いますね。
そうですよね。なんかそこは本当にさっきの認めるじゃないですけど、
うん、
認めて自分としても認めてあげたいし認められたいし、
うん、
なんかそこがその理想を掲げたことによる一つの良かったところ、
うん、
なんじゃないかなって思いますよね。
うん、
うん、
あ、なんか最後にちょっとまた言いたくなっちゃったんですけど、
あ、どうぞどうぞ。
スクラムガイドはなんか基本であり目標だなとも思っているから、なんかその遠すぎるんですよね。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。
なんかもうちょっと分かりやすく明確な、なんかここまで来たらあなた頑張ったよみたいな認めていいラインがもっと明確にあると嬉しいんじゃないかっていう。これから始める人も。
はいはいはいはい。なんかシンプルであるがゆえにマイルストーンが起きづらいみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう
ありますよね。
僕なんかすごい楽観的だから、いや言っても頑張ってるよって自分で思えるんですけど、
うん、
多分そうじゃない人の方が多いんじゃないかなと思ってて、
うんうんうんうん、
スクラムガイドと照らし合わせて全然できてないよみたいな、
うん、
でもなんかちゃんともうちょっと細かくブレイクダウンして、このラインこのラインこのラインこのラインみたいな、多分20段階ぐらいあるような気がしてて、
うん、
それ一個ちょっとできてたら、いや頑張ったみたいに誰が見ても思える何かがあったら、みんなもうちょっと気楽にやれそうな気がするなって思いました。
そうですね、それは確かにそう思いますね、
うん、
だからなんかスクラム入門、スクラムガイド入門編みたいなのがまあそれはスクラムじゃないって怒られちゃいそうだけど
そうそう怒られちゃいそう、
うん、その気持ちはわかりますよね、
うん、
いやなるほど。じゃあスクラムに関してはこんなところにしておいて、次、はい、オンラインイベントの話しますか。
そうですね、
オンラインイベント何の話をしようかって言ってたかっていうと、
はい、
オンラインイベントでそのオンラインでセッションは聞けるんだけど、
うん、
イベントってそのセッションを聞くだけがイベントじゃなかったんだなっていう気づきをなんか最近得たっていうお話をさっきされていたので、
うんうん、
そのあたりの話をちょっと聞いてみたいんですけど。
はい、そうなんですよ。イベントってなんかまあ普通になんか説明すると、は詳しい人の話を聞いて質問して帰ってくるイベントなんですけど、なんか僕はそれだけが大事じゃないなと思ってて、むしろなんか他に大事なことがあると思っていて、なんかセッションの内容を聞くのだけが本当に目的、重要なことであれば、なんか最悪なんかその資料さえ見ればほぼ達成できるはずなんですけど、なんか違和感あるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、なんか最近思ったのが、なんかやっぱり、まあ、いろんな人を言ってますけど、老化の話し合い とも言われるんですけど、なんか、老化の話し合いよりも個人的には、なんかそういった場所で出会う人とのつながりが、僕は一番大事なことなんだなって最近思いました。なんか今こうやってフォルテさんとお話ししているのも、あと僕が例えばカネさんのポッドキャストで勉強インプットができるようになったりしたことも、これもすべてカンファレンスで出会ったからなんですよね。で、なんか今僕がこうやって言っても僕頑張ってるって思えるようになったことも、やっぱりカンファレンスで出会った人たちのツイッターとかを見てて、あ、みんなも同じ 問題に抱えてるんだとか、
うん、
この方向で合ってるんだとか、そういったものを見れたから、今なんとかやれているなと思ってて、そのつながりがなかったら、多分なんかその発表だけを見て終了していたら、なんか絶望して終わってると思うんですよ。
絶望して終わっている。なるほど。
で、そのなんかこう、なんかそういう発表する人って大体やっぱすごい人を、僕からするとすごい人なんですよ。の話だけを聞いて、もうそれだけがスクラムの全てっていうふうになっちゃうと、
あ、
僕は多分絶望してると思うんですよ。
わかります、わかります。
でも実際そうじゃないと。発表してる人はすごい人なんだと。でも周りには大多数は僕と近しいところでやっぱ悩んで、で、試行錯誤してなんとか乗り越えている人たち、ばかりなんだっていうのを見れたからこそ今頑張れている。それがカンファレンスの重要だと思うことなんだなっていうのを最近強く思いました。
わかる、わかるな、
うん、
なんかその僕がカンファレンスで一番得たいというか大事だと思っているのって、
うん、
現場の熱量だと思っていて、
はい、
そのカンファレンスっていう現場に行った時に得られる熱量、
うん、
エネルギーみたいなものが一番カンファレンスで重要だと思うんですよ、
うん、
それはその例えば基調講演を聞いて感動したとか、
うん、
まあどんなセッションでもいいんですけど気になったセッション聞いてみてよかったとか、
うん、
あとはそのネットワーキングパーティーとか終わった後の飲み会とかで、
うん、
鍋さんがおっしゃるように同じような悩みを抱えている人と一緒に話をして、
うん、
そこで盛り上がった話だったりとか、
うん、
情報交換をした話だったりとか、
うん、
なんかそういうやり取りから生まれるエネルギーみたいな熱量みたいなのがなんか本当に自分を勇気づけてくれるというか、
そうそうそう、
元気づけてくれるなって思っていて、
うん、
で、なべさんのおっしゃる通りセッションだけ聞いて終わりになってしまうとその熱量のが何分の1かになってしまうんですよね、どうしても。
そうそうそうそう、
だからそういう部分でオンラインのカンファレンスイベントってその難しさがあるなって僕も思いますね。
そうなんですよ。あの RSGT とデブサミまではリアルで参加できていて、でスクラムフェス大阪からオンラインになって、でそこら辺で あこれがちょっと足りなくなってきたなっていうふうに考え始めたんですよね。なんかセッションに関しては正直オフラインの時よりもオンラインの方が見やすいです、ぶっちゃけ。
まあそうですよね、
うん、僕目が悪いんですけどオフラインの時はもう最前列に行かないと個人的にすごいストレスで、なんか目めっちゃこうギュッてしないとちっちゃい文字が見えなかったりする時あるじゃないですか。それも大画面でもう僕専用のディスプレイで見れるからめちゃくちゃストレスなく見れるんですよ。それに関してはすごいいいなと思ってるんですけど、そのどちらかというと同じような悩みを抱えて同じようなフェーズで頑張っている人たちの話が聞けなくなったなっていう問題を抱えていて、思っていて。で、ちょっと前にツイッターでもう話したんですけど、その前に今、結構ディスコードでイベント開催されるのが多いじゃないですか。で、まあ、慣れてる人、もともとそういったイベントに参加してた人、見知った人だと、まあ、気軽に ボイスチャンネルで、なんか、どう？みたいな、気軽に入って話ができるんですけど、なんか、始めたての人とか、初めて参加してみたよ、みたいな人って、そんなに気軽に入れない？
確かに確かに。
で、今、そういった人が、コミュニケーション、つながりを作れる場が、まだ、ちゃんと整ってないなと思っているので、次はなんか、初心者の館みたいな、そういうボイスチャンネルを作って、ちょっと、そういった人とお話をしてみたいなっていうふうに思ってます。
そうですね。なんか、初めて参加するときって、やっぱり、部屋に入りづらいじゃないですか。
そうなんですよ。
声もかけづらいし、なんかそういう人たちだけで一旦まとめてくれて、誰かが案内というか、
うん、
旗振りしてくれるとすごい助かるっていうのはありますよね。
僕が最初の大きなカンファレンスでフォルテさんに救われたようにまあちょっとなんかこうあれですけど、僕もそういった人の役にちょっと立ちたいなっていうのをちょっと最近思ってます。
そうですね。やっぱなんか一人でどうしようみたいな人見かけると声かけるようにしているみたいのはありますよね。
オフラインだとそういうのが分かりやすかったですよね。
分かりやすかったですね。
オンラインだとそういった人がもう見えないですからね。オンラインカンファレンスの個人的な次の課題はそれだなって思います。
そうですね。なんかコミュニケーションをもっと増やせる何かいい方法があればいいんですけどね。
そうなんですよ。
オンラインはオンラインでやっぱメリットが、さっき言ったような文字の大きさだったりとか、あとは録画することによって自分の好きなタイミングで見れるとか、いろんなメリットがあるじゃないですか。
はい。
なんかそのメリットは享受した上で、なんかそのコミュニケーションを増やせるようないい仕組みが作れるといいんですけどね。
そうなんですよ。まあでもそういったこうなんていうんでしょう、つながりを作りましょう的なのをこう公式でなんかこう、いや、やっちゃってもそれはそれでなんか、しらけるな感もあるから難しいところだなと思いますね。
そうなんですよね。なんか隣の人と喋ってみましょうみたいな、そういうことじゃないんですよね。
そう今からランダムでこう部屋を分けるから、そこでちょっと一緒になった人と話してねとかじゃないんですよ。
そうなんですよ。そういうことじゃないんですよね。
だからこれはちょっと難しいなとは思いますね。まあ、ちょっとこれは初参加の方も少し一歩だけ勇気を出して、でちょっとすでに慣れてる人とかもちょっとなんていうんですかね、オープンにしてもらっていくのがコミュニティ全体としてはプラスになっていくのかなっていう気がします。
なんか基本ちゃ基本なんでしょうけど、やっぱ声かけ大事みたいなとこありますよね。
そうですね。
なんかきっとその鍋さんもそうだったと思うんですけど、やっぱり声かけるときめっちゃ勇気いるじゃないですか。
はい。
僕も最初の RSET に参加したときに、知り合いかもしれない人に話しかけるときめっちゃ緊張して、結果的に知り合いだったんですけど、
はい。
これ話したかもしれないですけど、その RSET のネットワーキングパーティーに参加している人を全然関係ないところでお見かけして会話していたことがあって、ゲームのライブイベントがあって、そのバンドに参加していた人だったんですよ。でツイッターでつながってて、そのバンドのリツイートをしたら、 まだチケットがあるんで来ませんかって誘ってくれた人で、あ、じゃあせっかくなんで行きますって言って、ライブ行ってよかったですって言って、ゲームのバンドのライブをやった人が、RSDT の会場にいるっていう、
はいはいはい、
謎ムーブを変わってで、あれこのバンドの方ですよねみたいな、
うんうんうん、
でこの間あのライブ行ったんですけどみたいな話をして、あーみたいな感じ で、うん、でその人とは今でも仲いいというか知り合いなんですけど、
うん、
だその時やっぱ声かけるのはめちゃくちゃ緊張したんですけど、声かけてよかったなって本当思うので、
う
ん、う
わー面白いことがありますね。
いやー、そうです。びっくりしますよね。
ツイッターでなんか話してる人と、なんか、オフラインで会いましょうみたいなことはあって、ちょっとそれも面白かったですけどね。
うん、ああ、はい
はいはい。RSGT のツイートをしてたら、どうやらフォロワーさんも参加しているらしいぞみたいな感じになって、
うん、
よかったら明日のランチ一緒に食べませんかみたいな。
はいはいはいはいはい、はい、あの感じはやっぱりオフラインならではの感じがあっていいっすよね、
う
ん、
そうですね。
いやー、そう思うと来年2021の開催がオンラインかオフラインかっていうのはすごい気になりますね。
うんうんうん、でもどっちがいいのかはちょっとまだわかんないですね。
わかんないですね。なんか、うん、個人的にはマスク必須にしてオフラインでやって飲み会を公式でやらない、
うんうん、ああなるほど、うん、
だから物を食べたり飲んだりは外でやってくださいみたいな、
うんうんうん、
カンファレンスだけやるみたいな。ただそうするとネットワーキングパーティーができないので、ちょっとな部分はあるんですけど、
うんうん、それか、まあ、うん、もうイベント自体は完全オンラインですと。
うんうんうん。
で、ちょっとオフライン、有志で、埼玉地方の人は、ここの居酒屋で集まりましょうみたいな。
なんか、会議室とかカラオケボックスみたいなところで集まって、
そうそうそう。
な
んか、
パブリックビューイングみたいな。
ああ、そう、パブリックビューイング、イベントの時にパブリックビューイングしてもいいし、イベント後に参加して飲み会だけしてもいいし、みたいな。
確かに確かに。
あ、なんか自分で言ってて、次ちょっとなんかイベントあったらやってみようかな。
なんか手挙げておく場所作っとくのいいかもしれないですね。そういう機会があったら飲みたいみたいなとこに手を挙げておいて、
うんうん、
後でまとめて連絡が来るみたいな。
ああ、確かに確かに。
なんかそういうのはありかもしれないですね。
うん。ちょっとハイブリッドでやれると面白そうですね。
いいですね、それは。すごいいいと思います。
うん、でそういうところで、やっぱり始めたばっかりだけで悩んでるんですよね、みたいな話とかを、こうね、悩みながら頑張ってるんだよ、みたいな話をできると、なんかいいですよね。
なんか救われますよね。
うん、で、なんかその救われるとか、こう、勇気がもらえるみたいな、こう、感情って何なんだろうなって思ってたんですけど、うん、最近それの一つの、ちょっとこう、答えを得て、川越さんの、理論と事例でわかるモチベーションっていう本があって、その中に、期待の話がされてるんですよね。で、どういう話かっていうと、なんか期待にも2種類あって、実行への期待と結果への期待があると。で、なんかそれぞれどういうことかというと、結果への期待っていうのは、そういったアクションを取れば、良くなるかどうか、良くなると思えるかどうか。で、実行への期待っていうのは、そういった良くなると分かっていることとかを自分たちが実行できるかどうかの期待値。なんか例えば例を言うと、 まあ、振り返りとかを実践していないチームがあったとして、で、なんか振り返りでこういうことをやると、なんか、良くなるんだよ、みたいな。そういった情報ってもうありふれてるじゃないですか。だからそういった意味では、結果への期待はあると。でも、それを、こう、うまくチームに浸透させられるかどうかは、微妙だと。結果への期待はあるけど、実行への期待が弱い。なんかそういった時に、その実行への期待を高める方法が確立されていると。で、その方法の一つとして、なんか自分と近い人がそういうことをやって成功した話を聞くっていうのがあるんですって。
ああ、なるほど、なるほど。
自分と近いような状況の人がこういうことをやって実行できた。結果をよくできたよっていう話を聞くことで実行への期待が高まると。多分、僕が、なんかそういった、ネットワーキングパーティーとか、なんかそのローセッションの間になんか、いろんな人と話して、これ理想なのわかるけど、こういうとこ難しいよね。こんな風にやるとちょっとうまくいったよ、みたいな話を聞いて、勇気をもらえてたっていうのは、まあ多分いろんな要素あると思うんですけど、この実行への期待が高まってたんじゃないか疑惑が、僕の中である。
あると思います、それは。
だなっていうのを最近気づきました。
なんか、期待、自分がそれをやれるかどうかって、自分一人しかいないので、一回ぽっきりのチャンスじゃないですか。でも、それが他人、と似たような境遇の他人がチャレンジしていたり試していたりすることによってその可能性って無限大に広がるじゃないですか。なんかそこの違いってすごい大きいなって思いますよね。
いやー、思いますね。学びが加速していく。
そうなんですよね。だからなんかサイロ化みたいな感じでどんどん閉じた方向に行ってしまうと、その学びの機会がどんどん失われてしまうので、なんかそこはオープンにしていきたいなっていうのはありますよね。
いやー、その通りですね。
だいたいオンラインイベントについても30分ぐらい喋ってきたんですけど、なんかこれだけは言っておきたいみたいなことはあります？
いやー、最近逆にオンラインイベントめちゃくちゃ増えすぎ疑惑もありますよね。
ありますね。
ちょっとお金が今度逆に心配になってくる。
わかる。なんかオンラインだから会場費がいらないみたいな部分もあるんでしょうけど、オンラインでなんかやりますみたいなの、ほんと増えましたよね。
これなんか、全部参加しようと思うと逆に疲れそうだから、多分、自分でセーブしていかないと、疲れて燃え尽きちゃう気がするんですよね。燃え尽き症候群になる気がする。
僕もオンラインになってからイベント参加するのすっぱりやめました
あ、
ね。
マジっすか？
はい。
確かになんか、ディスコードでガンダムを見ないな。
そうですね。多分ガンダムのアイコンにしてるの僕ぐらいだと思うんで。
ちなみにどういう心境の変化が？
いや、二つ理由があって、一つはさっき言ったオフラインであるからゆえの熱量みたいな部分に価値を見出していたので、オンラインだったらあんまり参加する意味がないなっていうのが一つあったのと、もう一つは単純になんかメンタル的にちょっと弱っていて、
ほう
結
ほうほう。
構アジャイルスクラム界隈の人ってポジティブな方がすごい多いじゃないですか。なんで、そこに今弱った状態で行くと、当てられてもっと弱りそうだなっていう のがあったので、ちょっとポジティブな人からは離れておこうっていう感じで、最近ちょっと復調し始めてきたんで、そろそろ って出ていこうかなってちょっと今思っている感じですね。
フォルテさん、エロッコ悪い子さんご存知ですか？
知らないです。
なんかスクラムフェス大阪で話されてた人なんですけど、すごいもうご自身のことをもう弱虫だと、自分には、なんかこう、あんまり、うまくできない人だと。でも、なんかこう、なんとかしてやっているんだぞ、みたいな発表をされている方がいて、なんか僕から見て、なんかアジャイル界隈ってなんかもうめっちゃなんでもポジティブなイメージあったんですけど、なんかちょっと違う毛色の方だなと思って、なんか本当に、スクラムフェス大阪の終わった後に、なんかすごい僕もその話を録画で見て感動して、今回の勇気をもらえる枠、個人的にナンバーワンみたいなツイートをする人だったので、なんかもしかしたら、その人の話とかを聞くと、メンタルが弱ってる時にこそ聞いた方がいいかもしれない。
ぜひちょっと資料が公開されていれば見たいですね。
それがその資料が結構ちょっとなんて言うんでしょうね。その時のその人の言葉で聞かないとちょっと正しく伝わらない部分もあったりして、公開されてなかったりするんですよ。
なるほど、なるほど。
もしちょっとどっかのイベントで相談される機会があったら聞いてみると元気が出るかもしれないです。
はい、ありがとうございます。ぜひ探させていただきます。
はい。エロコさんの宣伝とかしちゃった。そういう人に出会えるのもなんか僕はイベントのいいとこだなと思って。
ああ、そうですね。
うん、
なんか全然知らなかった人と、その登壇者もそうなんですけど、全然知らなかった登壇者の人とか、うん、全然知らなかった隣で一緒に昼飯食った人とかと、うん、なんか出会えて仲良くなれるみたいなのもイベントの良さですよね。
そうですね。この人ちょっと自分近い考えだなみたいな人をちょっとこうフォローさせてもらって、そういうのができるのもいいあれでしたね。
いやー、やっぱりオンラインだけではなかなか難しい部分はありますね。
うん、
でもやっぱり良し悪し含めてなんか いいところ取りしていい方向に進んでくれるといいなとは思いますね。
うん、まあでもなっていくと思いますよ。
うん、
なんかそういうのをどんどん良くしていきたい人たちの集まりみたいな感じですから。
ああ、まあ確かにそうですね。
うん、すぐには変わんないと思いますけど、
うん、
なんか来年にはまた一歩今よりいいイベントになってると思います。
そうですね、それはすごい期待できると僕も思います。
うん、で僕はそういったより良くなる活動にちょっと僕も個人としてコミュニティに貢献していきたいなと思います。
おー、素晴らしい。まあね、大事ですよね。
うん、そうなんですよ。
小さいことからコツコツとみたいな。
そうそうそうそうそう。会社だけなんかそのそういったコミュニティもなんかある意味僕は練習だなと思ってて、何もスクラムで勉強したことは会社でしか試しちゃいけないなんてことはないので、なんかそういったコミュニティがあるんであれば、それも一つのなんていうんですか、組織というかと捉えて、なんか試せることがあるんだったらどんどん試してやってみる。でどんどん、まあなんか教科書っぽいこと言いますけど、それで自分のこうね知見にしていこうってちょっと思います。
わかる。なんかそういう場所としてコミュニティを使うって言い方がちょっと上からですけど、
うん、
そういう考えもある、全然あると思うので、
うん、
そういうふうにした結果をまたコミュニティにフィードバックする、還元するっていうこともできるはずだから、
うん、
なんかそういう関わり方も全然ありですよね。
そうですね。
うん、 じゃあ、オンラインイベントについてはこんな感じですかね。
そうしましょうか。
じゃあ、いい感じの時間になったんで、締めようかなと思うんですけど、最後にこれだけは言っておきたいみたいなことあります？
全然、時間足んなかったですね。
そうですね。
おかしいね。
正直まだスクラムの話とか多分全然できると思うんですけど、うん、
いやあと転職の話となんか自分の趣味の話とかはちょっとまたちょっといつかやれる機会あったらやりたいですね。
あ、本当ですか。じゃあ2回目予約しておきますか。
あ、そうしましょうか
じゃあ2回目の方の予約リストに入れておくので。
お、ありがとうございます。
ぜひぜひ。
でも結構フォルデさん人気ポッドキャスターだからだいぶまた先になるんじゃないですか。
それが最近消化が意外と進んでいて、
ほうほう、
このペースでいくと2回目すぐ来るんじゃないかっていう。
お、マジっすか。やった。
はい。なのでなんか、コロナが落ち着いてから、オフラインでじっくりみたいな方も中にはいらっしゃったんですけど。
ああ、まあ確かにそれも面白いですよね。
落ち着く前にちょっと順番が来てしまいそうで申し訳ないなってちょっと今思っている。
いやー、大丈夫、大丈夫です。
まあでも、一応、この間試したんですけど、
はい。
机を挟んで、お互い2メートルぐらい離れた状態で、
はい。
マスクして真ん中にマイクを置くっていう収録をこの間やったんですけど、
はい。
全然普通に聞けたので、
うん、
多分オフラインでも普通に収録できると思いますね。
まあでも個人的にはコロナ落ち着いてもオンラインの収録の方が僕は楽で嬉しいですね。
そうですね。その家族の、家族の状態というか、
うん、
その一人暮らしかとか家族がいるかどうかとかで結構変わってきちゃうとこだと思うんで。
確かに、確かに。そうそう。
そこは全然、ゲストの都合のいい方で全然いいんですけど。はい、そんな感じです。
はい。
はい、
あと、フォルテさんとまたなんか飲みたいですね。
そうですね。なんか、あれ以来飲んでないですもんね。
うん、
ちょっと飲みに行くのはまた別の話で、ちょっと飲みには行きましょう。
そうしましょう。なんかフォルテさんのツイッター見てると、すごいこう、アルコール欲が出てくるんですよ。
まあ、飲んだ時は大体必ず写真上げてるんで。
そう。こう、頭の悪い料理ね。
頭の悪い料理もそうっすね。酒に合いそうなもんばっか食ってるっていうのは確かにありますね。
そう。あれ、フォルデさん、はい、もしかして、リロシとかに影響されてたりします？
あ、そうです。元ネタはリロシです。
あ、
リロシは、ホットサンドメーカーでやりだしたのを見て、これだと。なったのがきっかけですね。
やっぱりそうだろうなと思いました。
いやー、まさにおっしゃる通りです。
いや、ホットサンドメーカーいいですよね、あれ。
いや、本当にあれはもう神の器と書いて神器だと僕は思っている。
僕も買いました。
うん、あ、そうですよね、やっぱり。いや、便利ですよね。
そう。意外と何でもできちゃう。
そうなんですよ。
うん。
パン焼くだけじゃないんですよね。
そうなんですよ。鶏肉とかも美味しく焼けるし。
そうなんですよね。美味しくっていうところがポイントで、なぜかあれで焼くと美味しく焼けるんですよね。
そうなんですよ。僕なんか試したんですよ。同じ鶏肉をフライパンで焼いた方がうまいのか、ホットサンドメーカーで焼いた方がうまいのか。断然ホットサンドメーカーでした。でもそう、で違いとしては、ホットサンドメーカーの方がジューシー。
やっぱそうですよね。皮かないですよね。
そう。で、皮はパリパリ。
そう、鶏肉が多分一番顕著なんですけど、うん、めちゃくちゃジューシーに焼けるんですよね。
そうなんですよ。いや、だからこれ、ホットサンドメーカーは、名前を変えた方がいいですね、これ。
そうですね。
うん、
あれは、でも何焼いてもうまいからな。
うん、そうなんですよ。
あれ多分野菜焼いてもうまいんですよね。
ああ、それは美味しそうですね。
あ
となんか、秋っていうこともあって、茄子とか焼いてみたくなってきた。
ナス焼くのいいですね。ナス焼くのめっちゃうまそう。
とりあえず適当に切って並べて醤油をかけて焼きたい。
はいはいはいはい。
で、開けて鰹節を混ぜ、まぶして、もうスーパードライを。
いいっすね。僕は長芋のステーキみたいなのもいいかなとかちょっと思ってますね。
ほう、それまたおしゃれな飲み物、食べ物を。
あれも結構酒に合うつまみになるんで。
はいはいはいはいはい。なるほどね。
いやー、やばい。ホットサンドメーカー話になってしまう。
まあ、そんなところにしましょうか。
はい。じゃあ、とりあえず、ポッドキャストの、締めからやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アズラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば、誰でも OK です。そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫なので、普段楽しんでいることや、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、3ヶ月程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。これも配信ページにリンクが貼ってあるので、興味があればぜひご参加してください。はい。じゃあゲストからの告知なんですけど、なんか告知できそうなことありますでしょうか？
そうですね。ディスコードでアジャイルの優しいサーバーっていうものがあります。で、多分こちらの配信ページに、招待 URL が貼り付けていただけるかなと思うので、もし何か興味がある方がいたら、ぜひ参加していただければいいかなと思います。最近そんなめちゃくちゃ頻繁に活動してるってわけじゃないんですけど、まあ、何かアジャイルに関して、ちょっとこれ相談することでもないんだけど、ちょっと聞いてみたいなとか、そういったものを投げてもらえれば、結構本当になんか優しい方がいらっしゃるんで、誰かしら回答してくれるかなと思います。よろしくお願いします。
はい、配信ページにリンク貼っておきますので、ちょっとアジャイルこれからやってみたいなとか、アジャイル初心者って方はぜひぜひ参加してみてください。
はい
はい。じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、ポッドキャストの収録自体は初めてですか？
2回目ですね。
おお、2回目、
はい、
どうでした？
なんて言うんでしょうね。フォルテさんが、こう、自分のお家のような安心感があるから、話しやすいですね。
自分のお家のような安心感がある。
そうそう。なんだろう、フォルテさん、こいつなのかな。
ああ。
落ち着いて、何でも話せちゃう感じがあって、うん、すごい初回、2回目ですけど、すごい安心して落ち着いて喋れたなって思います。
いやー、よかったです。
はい、あとはあれですね、お酒を飲みながらやってもいいかもなと思って、
ね。まだオンラインで飲酒収録ってやったことがないんですよ。
ほうほうほう。
オフラインではあるんですけど。オンライン飲酒収録いいかもしれないですね。
うん、ちょっと次回やるとき、アルコール
用意しますか？
そうしましょうか。
やりましょう、やりましょう。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
次回はアルコールありで、転職のすすめと僕の趣味の話を主にするんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ、その間にまた何かアップデートがあったら、その辺の話をしたいなとは思うんで。
はい、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ第69回目ですね。第69回目はゲストに鍋さんをお迎えしてお送りしました。鍋さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。